STD ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師は登別アイヌ語教室の上竹和富さん。今日の講座は数の数え方についてお送りします。
イランからってアイヌ語ラジオ講座の上竹和富です。
イランからって吉田真理子です。上竹さん、今日もよろしくお願いします。
お願いします。今日は数の数え方についてお話したいと思います。それでは例文を読んでいきます。例文1、シネパシクルエクハウェ。例文2、トゥパシクルエクハウェ。例文3、シネネルエネ。例文4、アサッケチェットゥプカレプカリシファはエールエネ。それでは吉田さん、後について読んでください。
はい。
例文1、シネパシクルエクハウェ。
シネパシクルエクハウェ。
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 例文2、トゥパシクルエクハウェ。
トゥパシクルエクハウェ。
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 例文3、シネネルエネ。
シネネルエネ。
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 例文4、アサッケチェプトゥプカレプカリシパはエールエネ。
アサッケチェプトゥプカレプカリシパはエールエネ。
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 それでは例文を解釈していきます。例文1、シネパシクルエクハウェ。
シネパシクルエクハウェ。
シネ、一つの。パシクル、これカラス。エク、クル。ハウェ、これはですね、何々なのという意味があります。シネパシクルエクハウェで、一羽のカラスが来たのという意味です。例文2、トゥパシクルエクハウェ。
トゥパシクルエクハウェ。
トゥ、これが二つの。パシクルカラス。エク、クル。ハウェ、何々なの。トゥパシクルエクハウェで、二羽のカラスが来たのという意味になります。例文3、シネネルエネ。
シネネルエネ。
シネ、これは一羽。ね、何々である。ルエネは何々ですという意味になります。で、シネプネルエネで、ね、一話だよという意味になります。例文4、アサッケチェプツカレプカリシパはエールエネ。
アサッケチェプツカレプカリシパはエールエネ。
アサッケ、アが認証設置の私たちが、サッケが何々を欲し、あさってで、私たちが、これを起こす。チェプが、魚。スプ、これが、二つ。か、何々も。で、これが、三つ。か、何々も。リシパ、これは、何々をむしる。は、何々して。え、何々を食べる。上目で、何々です。あさってチェツプカレプカリシパはエールエネ。これで干した魚を2匹も3匹も蒸して食べるんです。という意味になります。今日のアイヌ語の解説は数の数え方についてお話しします。数を数えるには、例えば日本語で鳥を数えるときには、1羽、2羽というように数えます。
はい。
人数を数えるときには、一人と数えますね。これは数える対象によってその数え方を変えているのです。アイヌ語の数の数え方の基本となる形を概念形と言います。概念形の1から10を、これから言っていきますので、吉田さんもついていってください。1、シネ。
シネ。
2、 トゥ。
トゥ。
三、レ。
レ。
四、イネ。
イネ。
五、アシクネ。
アシクネ。
六、イワン。
イワン。
七、アラワン。
アラワン。
八、スペサン。
スペサン。
九、シネペサン。
シネペサン。
十、ワン。
ワン。
これらの形は、名詞の前について、一つの何々、二つの何々、というように日本語訳されて使われます。例文1に出てくる、シネパシクル。パシクルは名詞で、ここにですね、人間、アイヌ語でアイヌを入れると、シネアイヌ、シネという形は変わりません。このように、名詞の種類に関係なく、シネの形は変わりません。しかし実際に数字だけで動物や物、人間を数えていくには形は変わってきます。例えば動物や物を数える場合は、一つがシネ。
シネ。
二つがトゥ。
トゥ。
三つがレ。
レ。
四つがイネ。
イネ。
五つがアシクネ。
アシクネ。
六つがイワンペ。
イワンペ。
七つがアラワンペ。
アラワンペ。
八つがスペサンペ。
スペサンペ。
九つがシネペサンペ。
シネペサンペ。
十個がワンペ。
ワンペ。
という形になります。人間の人数を数えるときには、一人がシネン。
シネン。
二人がツン。
ツン。
三人がレン。
レン。
四人がイネン。
イネン。
五人がアシクネン。
アシクネン。
六人がイワニュ
ー。イワニュー。
七人がアラワニュ
ー。アラワニュー。
八人がツペサニュ
ー。ツペサニュ
ー。九人がシネペサニュー。
シネペサニュー。
十人がワニュー。
ワニュ
ー。という形になります。このように数の数え方はいろいろありますので、ラジオを聴いている皆さんも数の数え方を覚えて使ってみてください。それではもう一度例文を読んでいきます。例文1。シネパシクルエクハウェ。
シネパシクルエクハウェ。
例文2。トゥパシクルエクハウェ。
トゥパシクルエクハウェ。
例文3。シネプネルエネ。
シネプネルエネ。
例文4。アサッケチェプツプカレプカリシパはエールエネ。
アサッケチェプツプカレプカリシパはエールエネ。
アイヌ文化の紹介。今日から3回にわたって、チビユケと金田一京介についてお話したいと思います。このラジオ講座のテキストのアイヌ文化の紹介では、一貫してアイヌ民族の語りの文学、ユカラに関することをお話ししましたね。今回はユカラを文字で書き記した2人の人物を紹介します。それはアイヌの女性、チビユケと日本人言語学者の金田一京介についてです。以前にも少し触れましたが、チリユケについて簡単に紹介します。チリユケは明治36年、1903年にホルベツコタンで生まれました。ユケは6歳の時、おばの神成松が勤める旭川の近文コタンのキリスト教聖公会の伝道所に祖母のモナシュークと共に引き取られ、3人の生活を始めます。旭川のアイヌの子供だけを集めた小学校を卒業して、旭川区立職業学校に学びます。この学校の中で、アイヌの女性はたった一人でした。言葉には言い表せない民族差別を受けながら、ユケイは日本語の勉強をします。大正7年、和人言語学者の金田一京介との出会いによって、ユカラに強い関心を持ち、 ローマ字の表記を勉強しました。大正11年5月に、東京の金田一京介の家へ住み込み、金田一のアイヌ語研究の補助者となります。その傍ら、ゆけい自身もゆからを書き続けますが、大正11年9月18日、心臓病で19歳で亡くなりました。その翌年、大正12年8月に出版されたアイヌ神謡集は、アイヌ語のローマ字表記と美しい日本語訳が付けられていて、今も多くの人たちに読まれています。シロカニペランランピシカン、コンカニペランランピシカン。これは日本語訳で、銀の雫ふるふる回りに、金の雫ぐるぐる回りに。日本語訳は普及の名訳であると言われております。東京での4ヶ月の生活のうち、病状が悪化する前の2ヶ月は、ゆけいはひたすらアイヌ語の文字表記に没頭します。まさに書くことに命をかけたと言ってよいでしょう。今日のアイヌ文化の紹介は、知里ゆけいと金田一京介の1回目についてでした。アイヌ語と地名。今日の地名は、
イタンキ。
イタンキをご紹介します。イタンキは、おわんという意味があります。このイタンキの語源には、いろんな説があるようです。一つの地名伝説では、海岸がおわんのように丸く見えたので、イタンキと呼んだ説があります。また、地名伝説では、海中の岩を、よりクジラと思い、その漂着を待っていたが、薪を使い果たし、持っていた異端木も焼いたがついに出したということから、異端木と呼んだ説もあります。この異端木の場所は、JR の東室蘭駅から海側に向かって車で3分ぐらいのところにあります。異端木の地名といえば、異端木浜があります。
よく聞きますよね。
この異端木浜は波が結構あって、はい、サーフィンする人にとっては最高の場と言われていて、また、この一部にですね、鳴り砂があり。
歩くとキュッキュッて鳴る砂ですよね。
鳴り砂があってですね、結構景色の良いところです、ここも。皆さんもですね、この伊丹地には、海水浴場などもあるんで、夏でも一度訪ねてみてください。今日のアイヌ語と地名は、伊丹地をご紹介しました。それでは、お時間になりましたので、また来週も、このアイヌ語ラジオ講座にお付き合いください。来週はレッスン25に入りましょう。来週のテーマは位置関係についてです。
やいらいけでありがとうございました。
スイ・ヌカランド、またお会いしましょう。